それでは、後半ですね、グラスルーツメディアゼンについてのトークに入っていきたいと思います。で、まあ、何度も言ってますが、先週その立石さんと麦子さんのゼントークを流して、で、まあ、今週このグラスルーツメディアゼンについて話しますというので、立石さんになんかこう先週のトークで言いそびれたこととかなんかそういうのないですかっていうのをメールしたんですけれども、そしたら返事が実は来ていたので、それを一つ紹介してからトークに入っていこうと思うんですけど、立石さんはこう言っていました。まあ、言いそびれたことというわけではないんですけども、この禅の紙の半径、紙の形ですね、が、やはりアメリカ仕様というか、独特な感じがしていて、そのあたりも興味深いですね。逆にこういうサイズで、日本で禅を作ってみたいと思わせるサイズです。と、まあ、立石さんからメールをもらいました。で、僕はあまり日本の禅というのを見たことがないので、あと、まあ、アメリカの禅もそこまで見たことがないような気はしますけれども、のでこの形が特殊な形なのかどうかっていうのはちょっと気づかなかったんですけれども、まあ言われてみれば縦に長いですね。立石さんが作ってる禅っていうのは結構日本でいう文庫本ぐらいのサイズなのかな、なんですけど、このグラスルーツメディア禅はもうちょい縦に長いんですね。新書よりも、まあ、さらに大きいぐらいのサイズかもしれないです。なので、これはアメリカ仕様なのか、それともたまたまなのかっていうのはちょっとわからないのですけれども、日本の禅と比べると珍しい形をしていると。禅に詳しい立石さんのコメントでした。というわけで、まあそれがあって、それから禅の話をしていこうと思いますけれども、このまあグラスルーツメディア禅、麦子さんが文章を書いて、まあトムさんがエディターとしてクレジットされていますけれども、そういう2人で作った禅です。で、どんな話をしてるかっていうと、基本的には、まあ、このラジオ遥かなショーをどうやって始めたかとか、というより、まあ最初は麦子さんの来歴というか、どんな研究してきてイリノイに来ることになったのかみたいな話から始まってて、それからどういう経緯でこの遥かなショーを始めることになったのか、どんな人が遥かなショーに今まで出たのかとか、まあ、遥かなショーっていうのがどんなスペースになってるか、どんな空間になってるかみたいなことを書いた禅になってます。で、この禅実は結構たくさん刷っていて、印刷していて、たくさん割とこっちのスタッフの手元にもあったりしますので、もし興味がある方いらっしゃったら、ぜひ番組にお便りをください。最後にメールアドレスとか言いますけど、あと Facebook とか Twitter とかも一応ありますけれども、印刷したものが欲しい、見てみたいって方がいらっしゃいましたら、ぜひ番組までご連絡をいただければと思いますけれども、あと内容自体は遥かなショーの普段ポッドキャストとかを載せているウェブサイトですね、そこにも PDF でアップロードしてますので、まあ内容を読みたい、内容だけ読みたいって方はそっから読んでいただいてもいいんじゃないかなと思います。まあ遥かなショーウェブサイトは遥かなショー .org harukanashow.org というところにウェブサイトがありますが、そこに Zen and Paper っていうコーナーがあって、そこにこの Zen 創刊号っていう記事が日本語と英語で書いてあって、内容の紹介とかそんなのもあるし、あとは中身をダウンロードしていただくことができます。なので、まあ今日のトークを聞いて興味を持ったら、ぜひ中身も読んでみてください。結構、まあ写真とかもなんか、そうですね、使ってあるので、 またトークだけではわからないところとかあると思います。で、そうですね。で、まあこの禅を今日、まあマイクには今日渡したんですけど、なのでさっき読んでた、はい、ところですけれども、
うん、
うん、どう、何か感想あります？
うん、そうですね。まず国になんか書いてある、あることなんですが、
うん、
シャンペーナバナに、うん、なんか、まあ、本当に400人の日本人も住んでいますかという質問が出てきまし、うんうんうんうん、来られましたんですが、
うん
うん、
そうですよね。一応この遥かな小シャンペーンアーバナで放送をしていて、リスニングエリアもシャンペーンアバナですが、その地域の説明として、
うん
うん、400人って書いてある、
はい
はい、400人って書いてあるんですけど、本当に400人もいるんだろうか、
はい、
と思う。まあ、学校に、イリノイ大学にいると実はあんまり日本人に会わない
です、うん、ですね、
うんうん。しかもマイクなんかは日本の歴史の研究をしているけど、それでもあんまり日本人、
はい、そう、あんまりいない、
あんまりいない、
うん、なんか私のなんか卒業したミシガン州立大学も同じでした。
あ、なるほど、うん、あんまり日本人が来てない、
はい、
あ、まうん、そういうところなので、結構特に大学院なんかにいると、多分一つのデパートメントに日本人一人とか二人とかで、デパートメントの他の外の、
うん、
他のデパートメントの人には会わなかったりするので、本当にそんなに日本人いるのって思う時もありますよね、
うん、
まあでもうん、400人いるのかどうかっていうのはまあ一つ今度調べてみようかと思いますけれどもまあでもそんな、まあそんな感じのコミュニティだから、その日本人同士があんまり直接会ったりして話さないコミュニティだから、むしろこういうラジオ放送とかあって、どっかでこっそり聞いてる人、こっそりっていうと言い方悪いんですけれどもどこかで聞いてくださってる人とかが実はいたりしたら嬉しいなという思いもありますよね、うんうん、一度も会ったことないけどラジオは聞いてますとか、そういう人がいると嬉しいなというような気はします、
うん
うん、で、まあこれも多分人の中にも書いてあることですけれども、始めた時、この放送を始めた時は WRFU このラジオ局のアンテナ自体も短くて、今は建物の隣にちょっと大きいのが建ってますけれども、それがまあ低いアンテナしかなくて、聴取可能エリアもすごい限られていました。ほとんどアーバナとか、アーバナ、ダウンタウンアーバナにこのスタジオあるんですけど、アーバナのダウンタウンの周りと、あとは大学のキャンパスにギリギリ届くかなっていうぐらいだったんですね、うん、なのでその状態ではその400人いるかもしれない日本人のどれくらいをカバーしてたか分かんないんですけど今は大きいタワーがあって、シャンペーン、アーバナほとんど全域、シャンペーンも東の方はほとんどと、サボイのちょっと北の方ぐらいでは聞くことができるので、う
ん、はい、
大勢の人に届くようになりました。あとはまあもちろんポッドキャストとかそういうのもありますけど、うん、
いやでもまあこれを読んでちょっと、うん、まあ、この街はまあ田畑の中になんか建てられましたが、
うん、
ちょっとまあ国際的な雰囲気が、
うんうん
うん、ありますよね。例えばなんかこのここによると、ある時に お坊さん仏教徒は遥かな書に出てきましたか、
うんうん、はい、そうですね、前に一度、はい、うん、お坊さん、仏教の 僧侶の方、そうですね、出てもらったことあります。
へえ、
うん、そうですね、まあそういうのはそういうなんていうか多様性というか、うん、ダイバーシティみたいなのは、
うん
うん、まあそう畑の周り畑しかないような町ですけれどもそういう多様性があるのは、うん、イリノイ大学があるからっていうのでも、まあ、あるかなと思いますけれども、まあその遥かな賞に出てもらった人っていうのもすごいいろんな人がいますね、うん、その仏教のお坊さんっていうのももちろんそうですし、うん、イリノイ大学からも結構いろんな人来てもらってるし、ジャパンハウスでお茶やってる人とか、
はい、
うん、そういう人にも出てもらったことがありますね、
うん、
うん、